イザヤ書の、6章の5節から7節まで、ね、イザヤが呼び出された箇所の続きです。まずイザヤは神を見たわけですね。神を見てそこで何があったかということで、神様のお顔がどんなんだったかということを言わないで、それ非常に恐れ多いことだから、その一番ですね、裾の方が広がっていたっていうような非常に控えめな表現にしてあったわけです。だけど聞くのはですね、はっきり聞いた。それはものすごい大きな音、入り口の戸がですね、振動する、揺れ動くほどの大きな声で賛美をしていたって言うんですね。蝶つがいを震わすような大音響だと。ものすごい音でですね、聖なる聖なる聖なる万軍の主、ヘブライ語ではカドーシって言うんですけども、カドーシカドーシということで非常に大きな声で賛美をしていたって言うんですね。この賛美ってそういうに小さい声でですね、するっていうのは、この天の世界でものすごい大きな声でする。これは前に黙示録でも見た通りですね。まあ、そういう大きな声でするということが聖書では書かれています。大声で神を賛美するとかですね、声が出ない人はもちろん仕方がないんですけど、声が出る場合ではなるべく大きな声で賛美をするということが、まあ、より聖書的になるわけです。でそれによって聞いてる人も力を受けるということがありますね。小さな声でですね、聞こえないぐらいの声で賛美してもらう力を受けないわけです。やっぱりその声っていうのはですね、大きな声を出して、神様に賛美するということで、神様に祈るんでも大きな声祈るとかいうところは詩編にもありますね。まあ、そういったことも聖書にはあるわけです。それでその続きとしてですね、イザヤがですね、このような他の人には全く見ることもできないような特別なことを見させられた、 見ることを与えられたわけです。普通はですね、このような特別な、これも良いことですよね、もしくは聖なること、良いことを、何か良い他の人が経験できないことを見たり聞いたりしたら、経験したら、これは誰でもですね、自分は特別に何か良いんだと、恵まれてるんだと、で非常に喜ぶか、そしてまたそれを誰かに言いたくなる、吹聴したくなる。例えば外国行ってですね、珍しいものいっぱい見たって言ったら、もう帰ってきても誰かに言わないでは済まないと。珍しいものを見たとかですね、非常に経験でも何でもそうですね、特別な経験なり特別なものをもらったとか見たとか言ったら、これは黙っておれない、言わずにおれないと、吹聴したくなるというわけです。自分はそういうふうにですね、他の人はとってもいけないだろうと、自分は行ってみたんだというふうに、なんとなくこう自慢めいたことも出てきそうになるんですけど、ここのイザヤはですね、そういうようなこととは全く違うわけです。ここがこの聖書の人のですね、大きな特質でもあるんですね。自分はこんなですね、珍しい聖なることを見たんだ、自分は神様とこに選ばれたんだと言って、なんか誇り高い自慢的なですね、そういう気持ちと全く違ったものだったわけです。まず出たのがですね、これは日本語ではちょっと訳する言葉がないから、災いだなんて言ったけど、災いだなんていうようなこと違うんですね。関東詩です。おいりって言うんですね。おい関東詩なんです。あーっていうふうなですね、そういう言葉なんです。日本語だったらあーとかいうことですね。英語だったらおーが多いです。おーですですね。おーとか、女性でも英語の場合はおーですね。あーっていうのはもうあんまりないわけです。日本語の場合はあーです。だから日本語で言うたら本来の語感が来たらあーということですね。私はもう死ぬんだと。ですね。おーい、りってのは私にとってっていう意味ですね。英語でもおーっていうことがあります。でこういう響きはよく似てるわけですね。英語ではアラースとかですね、こういう簡単すぎて言います。それとかウォー、まあ、英語だとウォーのウォーです。よく響きが似てるからですね。ヘブル語では、オーリ 日本だったらああという感じの言葉が書いてあるのだって、何かが災いだとかいうふうな、こういうふうな文章語ではないわけです。思わず出たうめきというか叫びなんですね。
おい、
私は死ぬんだと言ったのであってですね、自分はこんな特別なことを見させたんだと。喜んだり踊り上がって喜ぶとかですね、いうこと全く違ったということですね。これがですね、この聖書の非常な特質であって、これどうしてなんだかというと、このイザヤがですね、いつもはっきりと深く感じてたのが、自分は汚れた唇もだと。汚れた唇ってことは、本当に正しいことや良いことを言えないと、いつも間違ったこと、言うべきことにないことを言ってしまっている人間だと。それは心から出るから、それがそういうふうに心がそういうふうに汚れてると、汚れてる、口が汚れてるっていうことは、これは心が汚れてる。イエスが言ったように言葉が人を汚す、それは心から出てくるからだって言ったんですね。何を食べたかによって、食べ物によって汚れたりはしないと言うんですね。そんなことは関係ない、ただ排出されるだけだと。言葉によって汚れる、それは心から出てくるからだと言いましたが、そういうふうに汚れた唇ということは、言い換えたら心が汚れてるということを深く感じていたということなんですね。これはこの聖書から見るとですね、最初から人間の心っていうのはですね、聖なる清いものであるとか愛情深いものであること全く書いてないわけです。普通の文学とかだったらですね、それは愛情深い人もおればですね、冷たい人も悪い人もおる、それはいろいろっていうの、これも当たり前の書き方なんですけど、聖書ではですね、そういうことになっていない。これはまずですね、とても驚くべきことですね。一般の常識、道徳常識ではですね、みんなそういうふうに汚れた心だとか汚れた口唇ということは決して言わないわけです。あの人はいい人、優しい人、心の清い人、あの人はどうも悪い人っていう感じでこういうわけですね。聖書はそうでないということです。で、このイザヤが持っていった気持ちですね、自分は本当に汚れた唇、汚れた心あるというふうに深く感じておったということは、この聖書の民がずっと前からあったわけですね。それはこのそもそも旧約聖書の最初から書いてあったわけです。最初からってどういう意味かというと、人間というのは神様の正しい道からいつも外れる、背いてしまうんですね。これはアダムとエヴァという最初に作られた人間からしてですね、神様が言われた通りの道を歩かないで、神様を妨げよう、反対するようなある力、それも蛇という形で出てくるわけですね。そういうものにどうしても聞いてしまう、引っ張られてしまう。それがですね、この汚れたというわけですね。汚れているというわけです。とても不思議なことではあるんですね。人間というのはですね、初めからそういうふうにどうしてかわからないけど、まっすぐな道歩けないで、すぐに逸れていくわけです。ですね。そういうふうに最初から書いてあるし、だからそれが元になって、最初の家族も仲良かったっていうのになって、分裂から始まってたというんですね。カインとアベルもそうです。そういうふうなことが見てわかりますが、最初からそのようにですね、人間はきれいな心を持ってるとかいうふうにはこと書かれていないわけです。現実にこれは私たち見てもそうですね。あの人は心きれいだと思って、ふとした時に非常に見にくいものを持っているということは、まだ誰でも経験するはずです。決してですね、きれいきれいやることはありえないです。どんな人でも。まあ、そういうことで、ついですね、自分中心になったり、そういう気持ちが起こってしまうとですね、あるいは言ってはいけないことを言ってきてはいけないことを思ったりするとかですね、でそういうことを一番深く見抜いているのがやっぱり聖書だというわけです。で、その次を見てもですね、次どんなことを書いてあったかとちょっと思い出してもらったらいいと思うんですけども、 このアダムとエヴァのその記事を見たら、ノアの記事ですよね。ノアの場合でも、あの6章を見たらですね、この創世記の6章を見たら、6章の5節を見たらですね、40数年前に初めて読んだ時にはこういう書き方にちょっと驚いたわけですね。創世記の6章の5節のような書き方です。これは主は地上に人の悪が増して常に悪いことばっかり心に考えてるとか、と思ってですね、常にではないだろうとかいう気持ちをしたものですね、ずっと昔初めてこんなところを読んでいったとかですね、常に悪いことばっかり考えてる、そんなこともないだろうと、これどうせこんな言い過ぎじゃないのかとかふうに思ったものですね。でこれはですね、基準が違うわけですね。神様の絶対的なですね、清いとか愛とか真実、神様を持っているのは正義から見たらですね、これはいつも外れているというわけです。普通の人間を比較して、この人はどうか、この人とこの人って、こういうふうに人間を比較してもないわけですね。ですね、人間を比較したらですね、それは嘘をつかない人と、しょっちゅう嘘を言う人と、人のものを平気で取る人、これはいろいろおるかもしれない。でも、物を取らない人でもですね、他の人のものを一切欲しいと思わないのか、どんなに例えばボロのものでも家でも服でも着とって平気なのかと、そうではないということも起こるわけですね。やっぱり他の人よりはちょっと立派そうなものをしたいとか、いたいとか、食べたいとか、そういうふうに神様の究極の基準から考えたらですね、みんな自分中心だということを言おうとしてるんですよね。基準が違うんです。だから神様を知らない時に読んだらですね、あんまりこれひどすぎる、言い過ぎだと思うんです。神様の絶対的な清さを思ったらですね、これは人が考えることはですね、本当に金に清いことはこれないということを思わせられるんですね。それでですね、この場合もノアだけがですね、まあ、なんとか神様の道を歩いているということで、まあ、ノアとその家族が救われたということ、その頃も少なかったということのようです。ノアはずっとそうだったのかというと、前にも触れたと思いますが、この8章を見たらですね、創世記の8章の20を見たら、長い間大雨で船にあってですね、もう狭い船の中でですね、長く忍耐して生活してで、やっとですね、これは雨が止んだわけですね。そして船から出てきたわけです。これは18に書いてありますね。8章の18、19、ノアたちは船から出てきたんだと。そしてまずしたことは何だったかというと、主のために祭壇を築いた。もうやっと狭い苦しいですね、汚い船の中で動物とか一緒におるのが解放されてですね、自由に出たらもう走り回ってですね、見たことのない光景を見たりとか言うんじゃなくて、まずしたのが祭壇だったというぐらいですね、神様の道を歩いた人だったわけです。でそういう状態であったんだけれどもですね、ずっとこういう生活が続いて、このノアの記事の最後のところを見たらですね、この二次節、九章の二十を見たらですね、九章の二十、九章の二十見たら、それだけですね、神様に仕える人であったのに、ブドウ畑を作っていれば豊かになって生活が安定したら、ブドウ酒を飲んで酔っ払って裸になって寝転がってたと。でこんなことは決して、見せるべき姿じゃなかったわけです。だからセムとヤフェテはですね、着物と後ろ向きに行ってですね、そういうようなあってはならないような状態になってたと。後ろ向きに行って布をかけてあげたという、こういう本当に無様なような光景が、あのノアの人と同じとは思えないほどです。このようにですね、ここで聖書にできてとっても経験でですね、一人選ばれたような人だったのに、心の中にそういうふうにちょっと油断をしたらですね、誰でも同じような人間になってしまうというところがあるんですね。 生まれつき完全で別物はないということ。うっかりしてたら、油断してたら、人間ってのはみんなこのように同じようになってしまうんだと、同じものを持ってるというわけですね。そういうことでも分かりますが、聖書ってそういうふうに心の奥にあるとか、そういうふうにですね、ずっと従いながら持ってるということで、そしてその次に書いてあるのはバベル。バベルの塔だったんですね。これも人間がですね、天まで塔というのを作ったわけ。そういうふうに自分たちは強いんだと、能力あるんだということをいわば宣伝したいために天まで作る塔を作ったっていう、まあ、今日の科学技術をなんとなく思わせるようなところありますよね。神はいないんだと、人間の技術が最高なんだと、そうしてですね、その罰を受けて言葉が乱れて、言葉が乱れた、一致ができなくなったという罰を受けたという、まあ、そういった、まあ、今はちょっと初めの方だけピックアップしたわけですね。ものぐらいにしておきますが、こういうような状況があったからこそですね、このように人間というのは本当に汚れておるんだということをですね、深く知るに至ってたと。聖書をどこに書いてありますかね。けれども日本人の場合はですね、こういう厳しいですね、基準というのは全く知らないわけですね。百数十年前、江戸時代の前からずっとですね、厳しく弾圧されて、キリスト教は伝わってきたらほとんど根こそぎにされたわけです。それで、日本にはですね、そういう厳しい標準がある、法制から知らないままで来ているもんだから、自然のままで良いのだという考え方が非常に広くあるわけです。したいことをしたらいいの、自由が一番だと。というわけですね。何でもしたいことをしたらいいの。その基準なんかないし、裁くこと裁かれるのはどこにあるんだと。そういう気持ちであってですね。だから、非常にこう混乱をした状態になってくるわけです。もともと、そういうことでですね、日本にはそういう絶対的な基準っていうものがなかった世界ですね。日本の神社神道、神道っていうものの経典を古事記日本書と、それを読んだらびっくりするようなことを書いてあるわけです。神々がですね、哀れに計略をして陥れるとかいうことが平気で書いてある。本当にびっくりしてしまうようなこと書いてあるね。そういう中でいわば育ってきたわけです。要するに神々はそう、要するに善も悪もない、何しても神まんじゅうなとかですね、まあ、そういうことと非常にこれは異なる背景があるということです。でそういうことを知らないとですね、このことわからないんですね。特別に良いこと、聖なることを与えられたのに喜ばないですね。まず自分はこのまま滅ぼされると、汚れたものがそういう聖なるところに行ったらもう死んだっていうことを深く思ってたからです。それでですね、そういうふうに自分がそのように滅びるべきもんだということを深く知ったときに初めて、いわば天使が来てる。ここで、このもまた聖書の書き方の特徴なんですが、初めからですね、お前は特別なんやと、他の人間はダメだけどお前は特別だから神様を見させてやるよと、そんなことなかったんですね。自分が本当に罪、要するに正しい道から外れてしまうような存在だっていうことを深く知ってる。もうだからこそですね、天使がこのように祭壇、神様にいわば清められたばかりの火を持ってきて、そして触れて清めてくれたと。これはですね、だからキリスト教の基本的な考え方、信仰を持ってるんですね。自分は正しいと思っておる限りはですね、清められないということなんです。法と息子がそうだったわけです。自分は正しい生活、法と息子のお兄さんですね、自分は正しい生活をしてると思ってる間はですね、神様の祝福を受けられます。法と息子はですね、平気で最初はお金もいっぱい持って行って遊び尽くしたわけです。だけどそこで遠いとこ行って初めてですね、自分は本当に根本的に間違ってた、ダメな人間だったと。ということでお父さんの元に帰ろうと。 その代わり奴隷みたいになったのかも。自分のダメさ加減、罪人だっていうのを正しい道から外れた、初めて知ったんですね。それまでは正しい道はあんな平気だと、何もあんなないと、楽しんだらいいんやと思ってたわけですよね。正しいや、あんなこと言うのも思いたくもないっていうわけです。そうだけどこれは違うと、これでは生きられないと思い知らされてから立ち返ったと。そしたら特別な豊かな祝福が与えられるんだけど、ずっと真面目に生活してきたそのお兄さんが帰ってきて、何年前に帰ってきたのと、あ、お父さんはなんでそんなにごちそうしてあるんだと。で、帰ってきた息子のお父さんにも言えば不平行ったら非難をするという気持ちだったんですね。そういうふうに自分はなんか正しいと密かに思っている間は祝福を与えられないというのがですね、これは聖書にずっと一貫した見方であって、まさにその深い見方なわけですね。まあ、学校教育ではそんなことは決して言われないですね。自信を持ちなさい、お前は正しいんだぞと、自信を持て、そういう言い方で自信を持つことを奨励されるわけですからですね。神を信じることになって自分の強さとか力とか強さも壊されたらもう自分もダメだと、自分を信じることができなくなって初めてですね、神様に助けを求めるわけだから、自信満々や言うたらですね、神様いらんわけですよね。はい、まあ、そういうことでここの書き方は、何かこう非常に神秘的でですね、私たちは関係がない神話的なように見えるけど、実はキリスト教の深い真理につながっているわけなんです。心の貧しいものこそ幸いだですね。自分の道から外れているドア深く知っている人こそ幸いだということなんですね。まあ、こういうふうにして、本当に心から自分の弱さや罪を知っている人には、いわば天来の火が来てですね、その悪いものを焼いてくださるということですね。で、旧約聖書の場合ではこういうイザヤのような特別な人だったけれども、新約聖書になってからはキリストの十字架をいわば仰ぐだけで、そこからいわば目に見えない天使が来て私たちの罪をですね清めてくれるということですね。みんなが誰でもができるようになった。旧約聖書の間は極めて特別な人だけだったんですね。まあ、こういうこの言い方はとてもですね、まあ、ある意味では、この興味深い霊的な言い方なんですね。祭壇から神様の身を清めたら、神様の場から火を持った天使が来てですね、私たちの唇につけてくれたら、そうしたら罪の悪いものが清められると、それは根源が清められる。それと同じようにですね、私たちのいろいろな弱い部分も神様の心にある力をですね、いわば天使がですね、その持ってきてくれてですね、私たちの弱いところにつけてくれたら、そしたらその分も癒されたり強くなる、そういうことあるわけですね。人の前に出ても恥ずかしくて震えるような人でもですね、神様とこう祈ってですね、そうしていわば目に見えない天使がですね、神の力、神のとこ行って、神の力を持ってきて、天使を持ってきてですね、その弱いところ、震えているところにパッと手をつけてくれたら、その人は力を得てですね、まあ、平気でこういうことができると、そういうこともあるわけです。まあ、万事そういうことでですね、これ本来この神様の言葉を語る人も大体そういうんですね、神様の言葉をですね、いわば天使を持ってきてくれると、で口に触れてもらってですね、初めて本当に力ある言葉を語ることができるということがあると思うんですね。そういうふうに万事がですね、私たちは普通は地上ありのように張っているわけだから、そこにですね天来の何かをですね天使を持ってきてつけてくれたら、いわば翼を持ってですね飛び始めるというのがですね、霊的に、そうでなかったらみんな地上をうごめくありみたいなものです。ごとごとごとごとあるうごめいてばっかり で、こういう汚れた汚れた世界にあってですね、何かこの目に見えない翼を与える、やっぱりこういうことなんですね。 翼を持ってきてくれと。で、肩に触れると。そしたら、あの人はですね、翼を持って、身軽になっていくというわけですね。飛んでいくというわけです。そういうふうに、さまざまなことをですね、こういうふうな表現は象徴的にこれ表しているわけなんですね。だから、まあ、賛美にしてもですね、歌うようなことは歌ったことなかった。歌いたくもなかった。けど言えば神様がさっきのようにですね、賛美の力、賛美の心を持ってですね、天使が持って、その人の口や胸にハートにつけたらですね、それまで歌いたくもなかった心が歌い始めると。そういうこともあるわけですね。まあ、そういういろんなことが、まあ、ここからですね、連想されてくるところなわけです。これと同じようなことは新約聖書で非常に似たことがあるのを思い出すと思うんですね。それを一つ見ておいたらと思います。これはルカの福音書、ルカの5章の、5章の7節から5章の7節から見たら、新約の109ページですね。一晩中ですね、夜通し苦労して網を打って魚を取ろうと思って全然取れないと。それなのに明け方やっと疲れて帰ってきたら、またイエスもう一遍大きい漕ぎ出すと。深みに漕ぎ出す、深みっていうことなんですね。これ大きいと書いてある。深みに漕ぎ出せと。先生、私たちは夜通し苦労したのに何も取れなかった。しかしお言葉ですから網を下ろすという、そういうふうに不思議な従順を持っていったらいっぱい取れたという、まあ、これはこの初期のですね、ローマ帝国時代のキリスト教が広がる様子がこういう形でですね、反映されているというわけですね。どんなに言っても迫害わかるけど、何もならない。けども祈りの中でも諦めとったら疲れ果ててですね、イエスが現れてですね、もう一人言いなさいと。本当に疲れた心を持っていったら不思議とですね、それが伝わっていたというのですね。まあ、そういう初期のキリスト教時代を反映しているものがありますが、そしていっぱい船が行ったら沈みそうになったら、これを見たらですね、うわー素晴らしい、万歳とか言って喜んで踊り上がったということと全く違ってですね、ひれ伏して、私から離れてください、私は罪深いものですと。こういうふうなですね、この反応をするようなことは私たちもちょっと考えられないですね。誰でもですね、もう疲れ果てて引っ張ったら取れたらですね、ほら飛び上がる方がびっくりするはずです。で喜ぶ、万歳っていう感じでですね、なるはず。それと反対だったわけです。それは今日のイザヤのことを非常によく似てるんですね。特別に良い珍しい意見を与えられた。まずびっくりしたら喜んだり、他の人に言ったろうというふうな気持ちじゃなくって、自分がいかにですね、正しいのに外れてるかを思い起こさせる。その聖なる力に触れたら、本当に聖なる力ってのは、それ自慢させたりする心を根絶やしにするわけですね。この世の力だったらですね、テレビでは競争ばかりしてですね、あのゲームとかプログラム、誰が一番取った、誰が一番取ったとかいうふうなことでしょうか。そういう、まあ、ちょっと汚れた気持ちになるけど、本当に聖なるものに触れたら、自分がパッと光を照らされたように分かるということです。だからもう離れてくださいと、また滅びてしまいますという、まあ、気持ちになってですね、だからまあ確かに本当に聖なるものを触れた人は自然にこれは謙虚になるということだと思うんですね。だから本当に聖なるものを触れてないから、心に沿って自慢をしたり、そういうことが起こると。ちょっとできたら何かそういうことを自慢してやるということは、まさにそういうことを表しているということですね。はい、そういうことで、この今日の箇所は、 この短い箇所だったそういうにさまざまなことと現代の私たちつながっているそういう精神が あるということだからなんですね。で、これはですね、まあ、祈りということとも関係するので、どんな関係するかって祈りが深い人ほどですね清い子で祈るほどある霊的な炎をですね他者に届けるということなんです。他の人遠く離れたところのこれは霊なんだからですね祈り。この天使がですねこういうね聖女から火を持ってきてくれたら本当に清められたってあるんですけど、本当に祈りが深い場合には遠くのと離れたところにも何かをですね言えば天使を持っていてくれるとそういったことも起こるというわけですね。それでまあ今日のところはそこまでした。